ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。今日は笑いの力でメンタルサポートをしている群馬県の栗田久美さんにリモートでお話を伺います。
まずは栗田さん、いろいろな活動をなさっているので、それらの紹介も含めて自己紹介をお願いします。
はい、群馬県在住の本業はピアノ講師の笑いヨガティーチャー、栗久美ちゃんこと栗田久美と申します。私の笑いヨガは、笑いヨガと選択理論で思考と行為の工夫をしながら、ママはもちろんありのまま、そのままを大切にしながら笑って生きる人を応援したいと考えて、ママの笑い場という笑い場作りに励んでいます。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。笑いの力でメンタルサポートをされている、その活動の中心になっているのが、はい、笑いヨガということなんですが、
はい、笑いヨガは表情筋を使って笑顔を作りながら、横隔膜を大きく動かしてハッハッハッという笑う呼吸を運動として行うもので、楽しいから面白いからといった理由で笑うのではなくて、笑うから楽しく感じる脳の仕組みと体の科学を根拠に基づいて作られた心と体の健康のための運動なんです。
笑いヨガと心理学の学びをミックスさせて、栗田さんのオリジナルの笑いヨガ、
はい、選択理論に全行動を表した前輪が思考と行為、後輪が感情と生理反応の車の絵がありますよね。で、その車の絵に例えると、笑いヨガは前輪の行為にあたります。でも、前輪の片方だけ回したとしても、なかなか前には進めません。前に進むために思考を工夫していけるような笑いヨガができたらいいなと思って考えました。例えば笑いヨガに片手にミルク、片手に好きな飲み物を持って、と言いながら混ぜて、手を腰にしながら笑いながら飲む真似をするというミルクシェイキラフターというものがあります。それを選択理論の基本的欲求の欲求充足のことをイメージしてもらって、欲求充足の大切さを意識してもらったり、そんな感覚で組み合わせてます。私の笑いヨガは思考を選択理論で工夫して、行為を笑いヨガで工夫して、料理を回して笑って生きようといった笑いヨガなんです。
はい、なるほど。笑いヨガってハハハハハっていうその音が横隔膜を動かすので、はい、呼吸法というか、それが体にいいっていう風に、はい、私もちょっと動画で見たことがあるんですが、
はい、そうなんです。この内臓の上にドーム状に乗ってる横隔膜というものがあるんですけれども、そう、これを笑うという呼吸でいっぱい動かすことで、自律神経がこう整いやすくなったり、すごくいい効果があるんですね。
そこに選択理論の考え方も取り入れて、はい、栗田さんなりのオリジナルの笑いヨガになってるっていうことなんですね。
はい、
じゃあここで選択理論について伺いたいんですが、栗田さんが選択理論と出会ったのはいつで、どういう気づきがあったんですか？
おととしの2021年の秋に、井上千代先生が作られた選択理論を親子で学べる絵本のクラウドファンディングに参加させていただいたことがきっかけなんです。ちょうどその頃、結婚して25年経つ夫との関係がうまくいってなくて、本当に目から鱗だったんです。家族のため、夫のために良かれと思ってしてきたことが、ほとんど全て人間関係を壊す習慣だったことに気づいた時は、本当に愕然としました。ちょうどその頃、家族でコロナ感染とかして、ホテル療養にもなってしまって、でそのホテル療養で絵本をこう読み直してみたら、なんてことをしていたんだろうっていうことに、そこで初めて気がついて、あ、これじゃあ大好きで結婚した夫とも人間関係壊れちゃうわけだよなと思って、本当にホテルの中で一人大号泣をした感じですね。
はい、ちなみにこの 人間関係を壊す習慣というのが批判する、責める、はい、文句を言う、ガミガミ言う、そういう相手に対するマイナスワードを投げつける行為ですよね。
はい、もう本当にお互いが無意識にこう言葉に出てたものがそういうものばかりでしたね。
その気づきがあったことが、まあ、今の栗田さんの笑顔を、ね、生み出してくれたろうと思うんですが、じゃあ選択理論を知って実践するようになったことと、それによる変化を教えてもらえますか？
実はちょっとお恥ずかしいんですけれども、実は私、今まで通報レベルになるくらい殴られ蹴られ育ったんですね。もちろん母としてはしつけなだけで、母なりの愛で一生懸命育ててくれたんだと思います。私と母との違いは、子育ての違和感に気づけたか気づけなかったのか、それだけなんです。例えば私は子供の頃転んで怪我をすると、何やってんのと叩かれて育ったんですね。だから怪我をすると、痛いという自分の感情や感覚よりも、どうしよう怒られるの方が先に来てたんです。でもそんな私も母になり、3人の子宝に恵まれました。でも長女がよちよち歩きだった頃、転んで大号泣をしていた娘に、私から出た第一声は、何やってんのだったんです。もちろん叩いたりはしていません。でもその時近くにいた先輩ママさんが、何やってんのじゃなくて大丈夫でしょと言ってくれたんです。自分がしてもらっていた子育てが普通じゃなかったことに気づいた瞬間でした。ショックでしたね。でもそのおかげさまで、真ん中の子の時は第一声が大丈夫になって、末っ子の時には、痛かったね、大丈夫になるようになったんです。私は気づけただけなんです。あの、母もね、かなりハードな幼少期を過ごしてた妙なんですね。
今日は笑いのメンタルトレーナーとして活動されている群馬県の栗田久美さんへのインタビューをお送りしました。第2回は7月23日にお送りします。